皆さん、こんにちは。弁護士の田中です。
株式会社ライトスタッフ代表取締役の川島です。
この番組はスポーツ関連の本を紹介する番組になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週私、川島から、前回、ベン・メイブリーさんのプレミアリーグ前史の1を紹介して、今回、その2番、2というところを、紹介したいなというふうに思ってます。で、これは、プレミアの、96年から、2010年までの、まあ、プレミアの歴史みたいなところが描かれている本になります。前回1番はプレミア始まる前の状況とか、初期の状況だったんですけど、今これちょうど、96年から2010年までのプレミアの話が、まあ、書かれているという感じですね。で、
ち
そう
なみにあれです
で
か、プレミア始まったのはいつでしたっけ？何年？
すね。92、
92でしたっけ？
93。
3ぐらいですかね。
そうですね。はい。なので、
3、4
そう
年目ぐらい
で
からってことですか？
す。そうですね。まあ、ある程度ちょっと、こう、軌道に乗ったっていうか、後の話ですね。で、まあ、結構ライバル関係の話がすごく描かれていて、前半がもう、アーセナルとマンチェスターユナイテッドの話が中心で、その後、まあ、チェルシーとかが出てくるっていう、まあ、感じなんですけど、まあ、なんだろう、そういう地域の、争いというか、そういう歴史的背景というか、まあ、そういうのが結構、まあ、描かれて、なんか遺跡とか、そういう、そういう、あまり良くない遺跡みたいな、なんかそういうのとか書かれてたりとかしてるんですけど、結構、興味深かったのが、監督 ですね。で、アーセナルが、ご存知のように、ベンゲルさんを、連れてきて、それが、その前って、まあ、皆さんご存知のように、名古屋グランパス にいて、で、実は、世界的にあんまり有名でなかった 方みたいで、で、しかもあれなんですよね。日本、あと、イギリス人ではない。というフランス人だったと思うんですけど、ということで、最初、誰だこいつみたいな、感じで、まあ、こう、受け入れられたというか、そういう感じでベンゲルさんスタートしてるっていうようなところで、まあ、面白かったのは、結構、ベンゲルさんが来たことによって、なんていうのかな、選手の健康管理みたいなところって実はやっぱりプレミアリーグが始まっても結構みんな飲む、そ の、
なる、確かにそういうイメージありますね、確かにね。
試合終わった後なんか飲んでるみたいな。で、クラブハウスにもビールが用意されてとか、それでしこたま飲んでるみたいな、生活を結構選手がしてたみたいなことが書いてあって、で、ベンゲルさんが来たことによって、なんかそういうの全部一掃して、勝つためにはどうしたらいいんだ、みんなプロフェッショナルになるっていうか、その選手がよりなんかこうプロフェッショナルになっていく過程みたいなのを作ったのが、なんかベンゲル監督だみたい、のように描く。まあベンゲルがそういうふうに描かれていて、ああ、こう、そういう感じ、なんか、改めて。なんかそう、歴史的なそういう感じなんだなっていうのは、まあ読んでて、その辺はなんか興味深かったですね。
それで言うとね、日本も、要するに J リーグが始まった頃っていうのは、なんか、結構 J リーガーが夜飲みに行っていくみたいなイメージが ありま
飲
した
み
け
屋、
ど、
派手な感
そう
じ
です
がね、
ね、
あ
六
り
本
ま
木と
し
かにいるみたい
た。
な、むしろ。それじゃあ、まあ、世界的にもある意味、それは昔はそういうのがあったけど、っていうことなんですよ、おそらくは。
そうみたいですね。それがプレミアリーグが始まって、まあ、そういうふうに、そのチームの中でそういうことまでもなんかこう、が変わってきたみたいな、まあなかなか興味深いなというふうに思いながら、まあ読んでたっていう感じですかね。
ちなみにこれは、すみません、ベンゲルがなんでアーセナルに行ったのかっていう経緯まではそんななかったですか？なんで目をつけたのかっていうか。 アーセナルからしたらそんな
アー
感じ
セナルがなんで目をつけ
で
た
すけ
かっ
ど、は
て、
い。
なんかその辺は、なんかあんまなかったか
どう
な。
したかなっていう。
はい。
でも今思うと本当不思議な話ですよね。いきなりそんな、ね、日本の、しかもグランパスさんってそんなに、ね、知られてるようなチームじゃないところが 急になんで行ったのっていう感じは
そう
あり
で
ますす
よ
よ
ね。
ね。
そうなんですよね。
でも実際やっぱり確かにそれが初期のプレミア盛り上げたっていうのはなんかイメージありますよね。やっぱよくアーセナルと
そう
ファーガ
です
ソン
ね。
が走り
それ
合って
で、
るみたいな。
そのファーガソンとベンゲルのなんか関係 みたいなのもここで描かれてる感じですね。
でも本当はある意味、プレミアム最初の頃っていうのは正直そう言って、でも強いチームって本当いくつかしかなくて、それがやっぱり今のね、この盛り上がりは、まあ、正直チェルシーが、まあね、次出てきてってこう多分増えてきて、それがやっぱり盛り上がりの原因大きいんじゃないかなってイメージはあります
そうですよね。
ね。
一時期だから、アーセナルが
は、
無敗で
優勝し
と
て、
か、一回も負けることなく優勝したとかっていうのがあったんで、その辺は結構、難しい部分でもあるなとは思いますけどね。リーグの面白さを、キープする。これから、また変わってくると思うんです。この、歴史が2010年以降また変わってくると思うんですけど、なんていうのかな。やっぱアメリカ的なリーグ運営でいくと、戦力均衡
結
と
構
か、どこが勝つかわからないリーグみたいなところが、一つの大きな要素。要は、消化試合をいかに減らすかみたいなところが、多分、大きな要素になってくると思うんですけど、プレミアリーグの場合は結構、そういうところがあんまり、初期っていうか、中盤、そういうのはあんまりない感じですよ
そう
ね。
ですよね。ちなみに、目次だけ見ると、なんか、ヨーロッパへの長い道のりって、
そうです
やっぱりチャン
ね。
ピオンズリーグ、
そうで
チャ
す
ンピオン
ね。
ズ
チ
カッ
ャン
プ
ピオ
か、
ンズリーグで結局勝てないみたいな、
はい。
イングランドのチームがなかな
そ
か
う、
勝て
勝て
な
ない いっ
みた
てい
い
う。
なところがあって、そこは結構、アーセナルとマンユーが結構違ってたところで、結構、アーセナルはどっちかっていうとそっちを取りたい。ベンゲルはそっちを取りたいと思ってるみたいなところがあって、とか、なんかそんな感じですね。
確
それが多分フランス人だっていうことが影響してんの
かに。
か。
確かに、そうか。
ち
そ
ょっ
れも
とわ
説
か
あ
ん
る
ないで
ね。
すけど。
でも確かに今、ね、チャンピオンズリーグ、今はね、当然、マンチェスターシティとか、まあ、リバプールとかも優勝とかしてますけど、昔、確かに、我々とちょっと一緒にやりますけど、私は高校生の頃とか、ね、やっぱりイタリアとかの方が圧倒的に強くて、プレミアリーグはね、チームがそんなに、チャンピオンリーグで活躍してってイメージが確かになかったですね、昔はね。
で、あと、国代表も、要
あ、
は、
そうですよね。
プレミアが、外国人枠が、ないという、実質ないということで、イングランド選手は出れない、母国選手が出れないからだ、みたいな、そういう議論も、なされてましたよね、過去はね。
いや、でも結構、でもそれ、結構長く続きましたよね。でもね、本当、
そうですね。
ここ2、3大会はね、やっぱ一気にイングランドはね、ベスト4とか来ましたけど、それまでは結構、代表はそんなにパッとしないっていう イメージはありましたね。
で、結構やっぱ、このリーグ戦にかける、なんていうのかな、イングランド人の、感じみたいなのも影響してんのかもしれないな、みたいな。
そっちの、まあ、そっ
あ
ち
ん
の、
まりこう、そっちを重要して
そうで
る、
す。
重要視してるというか、み
でも、
たいなことはあるのかなっていう感じです
で
ね。
も昔は言われてましたよね。やっぱりその、イングランド人がその代表にそこまで力入れてないっていうことは。
そのファンもっていうこ
ってい
と、
う、
ファンも
ファン
含
も
めてっていうことです
です
ね。
ね。
あとは日程も結構 大変だなってい
あ、そうです
う。
よね。年末年始とかも、クリスマスの頃も
そうです
す
ね、
ごい
そう
試合
で
して
す
ます
ね。
もんね。あれすごいですよね。そこまでするかっていう
そうで
プ
す
レーも。
ね。まあ本当だから、その難しいですよね、その代表と、まあ、FIFA と、あ、FIFA っていうか、まあ、代表
それ
と、
と、
クラブの、
関係。
こう、兼ね合いみたいなところは、改めて結構難しいなっていうのを感じたりとかもしましたけど、
確かにそう、日本がね、代表の方が完全に上みたいなイメージがありますけど、そう、い
そうっ
や、世
す。
界にとっちゃね、まあ、ワールドカップの時は、最近はね、特に諸外国盛り上がってる感じありますけど、じゃあ本当に各選手がね、どこまでどっちに力入れてるかって、
そうですね。
特に、
まあいろんな親善試合とかも
ど
ね、
こかな、
まあ組まれ
なん
て、
で、
世界中で組まれてますけどね、なかなか難しいよね。
そう、まあちょうどね、直近で今まさにワールドカップが今後、西に行かせるかみたいな、よくわかんない話が
あります
であり
ね。
ますよね。
ありますよね。UEFA は完全に対抗する
で
み
しょ、
たいな。
いや、本当に今回は、まあ確かに、今まで出なかったチームが盛り上がったっていう面は多少ありましたけど、やっぱり全体として見て、じゃヨーロッパのチームが、ね、それを歓迎してるかというと、だってそもそもヨーロッパのチーム、実力の割に出れる国が少なくて
そうっ
で
すよ
も要するにイ
ね。
タリアとかいつもで最近出れないし、なんでそれで、しかも、ね、これは別に今、代表選手は別にね、いろんな国に散ってますけど、まあね、ヨーロッパのリーグとかからしても、自分たちの選手を取られてるっていう感覚はあるでしょうから、
そうっ
これ
すよね。
結構深刻な対立になる可能性はありますよね、今ね。
あ
そう、
る
そ
んじ
の
ゃない
議
ですか
論来て
ね。
ますよね、今ね。
あるかも。なんかボイコットするみたい
か
な
な。
ぐらいの意見も出てます
か
から、
な。
なかなかね、なかなか。
まあ、個人的にはプレミアだけこんだけ大きくなりすぎちゃうのはちょっといびつになっちゃってるなっていうのは、まあ次の話かもしれないですけど、思い
そう
ま
です すね。
ね。
この2010年以降またそれが加速し
不足
て
しちゃっ
るっていうのは
て、
ありま
そ
す
う
よ
です
ね。あ
ね。
とはまあ、ほんとでかいところが、いろんな王族みたいな人が出てきて、他国の人が出てきて、買収するみたいな話とかね。まあ、アメリカとか石油とか、ロシアとか。で、今回ね、政治的なものも出たし、ね、だんだん難しくなって、なんか本来の フットボールはどこに行くんだみたいな ところを思う人たちは出ても不思議ではないですよね。
いや、めちゃくちゃ、これ個人的な、感想みたいなんですけど、子供頃ってこんな3、40年後にはもっと世界はみんな平和になってて、こんな 国とか宗教とかそんな紛争減ってるんじゃないかって勝手に思ってたのが 全然そうじゃないなっていうのを たまに思いますね、なか
そうね、そうね。
ね、EU ができて、ユーロは、通貨として作られた頃なんて、これはいよいよみんな、そうやって世界が協調していくんだっていう勝手に 思ってたのに、まあ、これスポーツに関係ない話かもしれないですけど、思ったりします。
そうね、なんでだろうね、不思議だよね。普通に考えたら仲良くした方が良さそう
そう
な
で
感じ。
す本当に。
ねえ。なんでそう頭のいい人たちが争うんだろうっ
だ
て
ろうい ってい
うの
う。
はなんかあるよね。不思議ですよね。難しい。まあそういうところ、まあサッカーも、まあそういう影響というのかな。まあそういうのも受けたりとか。まあそういったような、ことの始まりみたいなところが結構描かれてて、まあ2番もなかなか興味深かったんで、ぜひ、興味のある方見ていただければと思います。プレミアリーグ前史、ベン・メイブリの2番、96年か2010年までのプレミアリーグ史を、ご紹介しました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。